さんこんにちは。行政書士金本香里事務所の金本香里です。
はい、皆さんこんにちは。行政書士井内純也事務所の井内純也です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ今日も始まりましたね、純、はい、ちゃん先生、うん、いきなりですけどすごく寒くなりましたね。
本当、はいはい、急にですよね。はい、今年の冬はね、なんかちょ
っと異常な、なんか寒いらしいですね。
寒くないですか。そうですよね。
早、なんか寒くなるのがすごく早い気がします、うん、
早いです本当にね。
うん、でね、はい、まあ、寒くなるといえば、うん、京都のね、純ちゃん先生の事務所嵐山なんですけれども、そうですね、嵐山も寒いですよね。
もうね、で京都っていうとやっぱ底冷えするでしょう、
は
い、
します。
もうそれは奈良と同じかなと。
奈良も寒いですけど ね、
うん、思いますね。
で雪とか結構ね、嵐山とか、うん、ほら、まあ、ちょっとね場所は違うんですけど、うん、金閣寺とかね雪の積もってるイメージがあるので。
綺麗ですね。
綺麗ですよね、うん、嵐山って結構雪積もるんですか。
そうです、やっぱ降り出すとねやっぱ積もりますね、
う
ん、で
そうですか。
特にね愛宕山ってね、京都で一番背の高い山なんですけれども、
うん、そうなんですね。
愛宕おろし、
私奈良なんで、ね、ローカルマナーちょっとあまりわからないんですけれども、愛宕山、
そうなんですよ、愛宕、はい、おろしがね、
愛宕おろ
しですよね。
そうなんですね。
その加減で寒かったり、まあ、うんうん、
なんか風がきつそうですよね。
そうなんですね。
で、なんか順調ですよね、はい、まあ、声がちょっと枯れていらっしゃると思うんですけれども、まあ、
いつも通りなんですけどもね。ただ、はい、ちょっとね11月はね、はい、もうほぼ全日のように風というかね、うん、
風、
うん、咳が止まらない。そうなんですよ。
そうなんですね。熱は大丈夫でしたか。
熱はね一回39度まで出ましたね。
それはしんどい。
なかなか治らなくてね。
うん、
で一時マイコプラズマかなと思って、ね、
はいはい、なんか流行ってますよね、
うん、でそうではないよと言われたんでよかったんですけども、
まあでもちょっと本当にね気をつけていただきたいですね。
金ちゃん元気ですね、はい、金ちゃん先生ね。
私ね、うん、風邪はね、まあ、あまり引かないんですけれども、引、
ね、
いたとしても熱はあまり出ないですね、
うん、あ、そうなんですね。
喉と咳で終わります、う
ん、あ、それいいですね、
はいはい、
結構やっぱね喋る仕事をね、
う
ん、
こう、そうですね、
普段ね、うん、やっぱしてるじゃないですか。
純ちゃん先生もされてますもんね。
うん、なのでやっぱりね、はい、喉って大切なんですね。
あ、何か対策とかされてるんですか。
まあ漢方薬飲んだり
とか、ね、漢方薬、うん、
それぐらいかなと思うんですけども、
なんかすごく効きそうですよね、うん、漢方薬
ね、はい、本当にこうやっぱ喉だけをね、やっぱ大切にしたいなと思うんですよね。
そうですね。私はね、喉を守るために、
はいはい、
あったかい紅茶にね、蜂蜜と生姜をすりおろしたものを入れるとすごいいいって聞いたんで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
すごいじゃないですか。
それね一回ね、うん、風邪ひいた時にやってみたんですよ、
はいはい、
すごく良かったです。
あ、本当ですか、
うん、
やっぱ効きそうですよね。
効きそう。
生姜とか
蜂蜜とかね、生姜がやっぱり喉にいいって聞くんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
最近調べたのがね、
はい、
実はねココアチョコレートがね咳を止める効果があると。
初耳です。で私、うん、
まあ、そういうような感じがあるということなんですけどね。
なるほど、はい、じゃあお互い気をつけていきましょう ね
気をつけていかないとなというところですね、
はいはい、
うん、
で、まあ、今回ね、まあ、冬になってくると、
そうですね、
まあ、寒くなってちょっとね心も寂しくなってくる季節なんですけれども、
やっぱ体もねやはり僕も風邪をひいたというより弱ってくるんですよね、
うん、
ですから、
うん、
特にこう高齢の方々においてはですね、この時期っていうのは非常にねやっぱり大変な時期かなと。
そうですね、
うん、いうところなんですけれども、うん、
まあ、純ちゃん先生ね、うん、冬になるとちょっと仕事の依頼が多くなると。
そうですね、
はい、お聞きしました。
相続のね、うん、仕事が増えるんです。ってことはいわゆる、はい、まあ、お亡くなりになられる方がやっぱ多くなると、はい、
多くなる
いうことなんですよね。
うーん、まあ、それはね、寒さから体調を崩されて、
ね、
まあ、ちょっと心の部分もありますからね。
でね、最近ですね、はい、よく耳にするんですけども、はい、なんかエンディングノート、
うんうんうん、
まあ、ちょっとお亡くなりになられるっていうようなことでですね、つな、うん、げちゃってってことなんですけれども、はい、なんかこの亡くなられる前にですね、
うん、
自分のこう意思を伝えたいなんていうことで、
うん、
最近エンディングノートっていうのが、
そうです ね、
まあ、流行りって言い方はどうなのかなと思うんですけれども、
でもね本屋さんとか行くとね、うんうんうん、ずらーって並んでますよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、ね、ちょっとパソコンでね、エンディングノートっていう風に、はいはい、まあ、検索をしてみたんですけれども、うんうんうん、やっぱりねすらね、そのエンディングノートとの、まあ、書式というんですか、
はいはい、
そういうのが出てくるんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、
で一体ね、エンディングノートなんてこと今言いましたけれども、はい、これどのようなですね、はい、ものなのかなと。
そうですね、うん、まあ、エンディングノートは、
はい、
まあ、自分のね一生を、まあ、振り返って、
あ、振り返るね、
どういう時にどういう方にお世話になったとか、はいはい、うん、すごい、なんだろうな、感謝の、うんうんうんうん、なんかこう ね、言葉を述べたいだとか、
うん、なるほど、やっぱありますよね、うん、
ありますね、
う
ん、
やっぱりこう亡くなっちゃったらですね、うん、感謝も述べれないと。
そうですね、うん、
まあ、幽霊になって述べるということはあるのかもしれないけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、非現実的ですからね、う
ん、ね、うん、まあ、あの私がまあちょっと相談を受けたんですけれども、 あ、はいはい、うん、ある方からね、はい、エンディングノートと遺言書、うん、まあ、純ちゃん先生もね、もちろんお仕事で遺言書の作成のサポートなんか ね、うんうんうん、やってらっしゃると思うんですけれども、はい、このエンディングノートと遺言書って同じなのって聞かれたことあるんですよ。
そうですね、そのやっぱりこうエンディングノート、自分の意思を伝えるということではね、うん、遺言書もエンディングノートも、うん、まあ、それほど変わらないじゃないですか、うん、それはやっぱり難しいなと思いますよね。そのあたりどうなんでしょう。
そうなんですよ、うん、でね、これね、もうまあ簡潔に申しますと、はいはい、あのエンディングノートと遺言書は別のものになります、
うん、はい、そうなんですね、
はい、
で具体的にどのような違いがあるんですか。
はちょっとあの CM を挟んでから、
う
ん、
そう
です
ね、しましょう、
はい、お話しさせていただきたいと思います、
は
い
は
い、
では CM です。
行政書士井内純也事務所には京都 075-862-2511 862-2511 ハローににっこりがいいまでお問い合わせください。ホームページ検索は行政書士スペース京都スペースひらがなで井内と検索ください。行政書士京都井内と検索ください。はい、
はい、
ね、あのエンディングノートと、うん、あの遺言書の違いですよね。でもこれはねちょっと難しい言葉にはなるんですけれども、はいはい、うん、あのね、一番重要なところが、うん、法的な拘束力がエンディングノートにはないというところになるんですね、はい、
法的拘束力、うん、これ難しい言葉ですね。
そうなんですよ。例えばね、うん、エンディングノートに、はいはい、まあ、ある方がね、うん、まあ、誰々に自分の、うん、
まあ、お金をね、
そう、お金ね、お金や家を残したいと書いたとします、うんうんうんうん、でそれが、まあ、その方書いた方がお亡くなりになって、はい、うんうん、でまあそのエンディングノートにそういうことが書いてあったので、うんうん、こういうふうにちゃんとやってくれよって、うんうんうん、言えるものなのかっていうことなんですよ ね、
なるほどね。いわゆるその家とかをエンディングノート書いた通りのことで、はい、例えばその A さんにあげたいならば A さんにあげることができるのか、うん、ということなんですよね。
これはできません。ここに法的拘束力があるかないかということになるんですね。
なるほど。
じゃあここで、うん、あの遺言書が登場してくるんですよね。
はいはいはい、はい、そうですね、
はい、
で遺言書はやっぱ作ると、うん、遺言書には遺言書ですね、ごめんなさい、はい、あの法的拘束力があるということなんですよね。
そうですね、うん、で、まあ純ちゃん先生ね、あの詳しい、はい、お詳しいと思うんですけれども、うん、まあ、私からちょっと純ちゃん先生に質問を、はい、うんうんうん、まあ、させていただきいきたいと思いますけれども、まはい、まあ、遺言書のね、うん、あの種類とかってあるんですかね。
そうですね、まあ、言い出せばですね、うん、まあ、何種類かはあるんですね、
はい、
ただあまりこうマニアックな種類まで言うとですね、
う
んうんうん、難しくなるので、
はい、そう
ですね、大きく2本をねお話したいなと思います。
2つ
2種類、はい、そうですね、1つ目がね、はい、自筆証書遺言と、
自筆証書遺言、
はいはい、でもう1つが公正証書遺言と、
公正証書遺言、
はいはい、そういうものがあるということなんですね、は
い、これって違いって何なんですか、うん、
まあ、自筆証書ですから、うん、まあ、書いて字のごとくね、はい、自分で書いて、
はい、
でそれが遺言書になると、なる、もしくは公正証書遺言というのは、うん、公証人役場で、まあ、うん、作成してもらうという、うん、そのまず大きな違いがあるということになってきます、
はいはい、うん、で自筆証書遺言って、はい、まあ、あのほらドラマとかでですね、
う
んうんうん、結構よく ね、なんかこう亡くなられて、うんうん、遺言書があるかないかとか、うんうん、そういう場面って結構出てきますよね、うん、
結構面白いですけどね。
そうですよね。でも自筆証書遺言ってあれ、うん、全部自分で書かないとダメなんですよ ね、 そうなんです
ね、自分で書いてね、実は自分で書かないといけないし、うん、でまたね書き方にちゃんと厳格な基準があるわけなんですね。
基準、
はい、ね、やっぱりこう間違えちゃった、感情間違えたとかね、
うんうんうんうん、
その文章間違えたっていうだけでも、まあ、それ自体が無効になっちゃうと、
無効、じゃあもうなかったことにっていうことですよね。
はい、
なんかね私もちょっと、うんうん、聞いたんですけれども、はいはい、その、まあ、書かれた内容が、うん、まあ、ちょっとね、うんうん、不明確な場合とか、そういう場合でも無効になってしまうって聞いたことがありますね。
なので、うん、単なる書けばいいっていうものではなく、
なく、
ね、うん、そこに日付が忘れていた、はい、それでもダメだし、ね、
ダメ、
名前を書くの忘れたとか、
そうですね、
もしくはハンコ忘れた、
はい、
そんなことだけでもね、はい、ダメなんですよね。
難しいですね。難しいです
ね。
だからこう自分でちゃちゃって書いて、うんうん、もうあるよっていうものでもないってことですよね。
でその自筆証書遺言っていうのは、うん、最終的にはね家庭裁判所に行ってですね、
うん、
まあその検認 ていうのを受けないといけないと、うん、お亡くなりになられた後なんですけどね、はい、で厚生証書以外はそういう兼任がまずないんですよ。
そうですね、はい、あの公証役場でね、で公証人の先生のもとに作られてますからね、
うん、そうなんですよね、はいはい、ただまあ、ね、うん、あの手数料等はやっぱかかってきたりねしたりするということになってきますけどね、はい、
ただ純ちゃん先生ね、うん、あのまあ、遺言書の作成のサポートのお仕事を、はい、まあ、受けられたことがあると思うんですけれども、そうですね、お仕事の流れとしましては、うん、どんな感じで進められるんですか。
そうですね、やはりその、はい、まず相談業務ですよね、はい、まあ、その依頼者の方が自分の財産をどのような形で残したいのかと、はい、いうことをきちんと聞くわけですね、うん、でそれを、まあ、いわゆる紙にまとめると、はい、じゃあなたの残した遺言の内容はこれで OK ですかと、はい、遺言の内容は OK ですかと、はい、いう形でですね、まあ、最終的にはきちんと書いてもらうというのをこうサポートしながらね、はい、じゃあ字間違えました、あじゃあこれはね、うん、提出の仕方がこういうふうにありますからと、うん、きちんとしてくださいよなんてことをですね、うん、お伝えしていくということになります。
公正証書もそうですね、うん、私たちが行政書士がこうサポートする原案を、ね、作成をサポートする形になってきますよね、はい、そういう形ですよね、
うん、なるほど、キャップ結構多いですね、はい、この仕事もですね
多いですね、うん、やっぱりね、あの欧米がまあ昔は主流だったので、うんうんうん、この遺言書を書くっていうこと自体日本では、まあ、あまりなかったと思うんですけれども、ね、うん、でもまあ最近はね、うん、まあ、結構若い方からの、ね、依頼とかもあったりね、するっていう風に聞きましたね。
本当に何が起こるかね、やっぱ分からないってことですからね。
そうですね、はい、じゃあ、まあこのね遺言シリーズなんですけれども、はいはい、12月はね、まあ、うん、今回第1回目なんですけれども、うんうんうん、12月第4週目、ね、第2回目もこの遺言書のシリーズ、うん、ちょっとね今日お話しした内容をもっと噛み砕いて、うん、皆様にお伝えできればなと思いますね。そ
う
ですね、
まあ、少し、ね、はい、やっぱ難しいなと思われるところもあるかもしれませんから ね、より噛み砕こうかなというところでありますね、
はいはい、じゃあ純ちゃん先生、はい、今日のね、はい、その遺言書のポイントを教えていただきたいと思います、
うん、そうですね、はい、まあ、今日のポイントですけれども、はい、やっぱ実質証書遺言書というのはですね、やはり難しいということですね。ですからきちんとした形で書かないと、うん、まあ、それ自体が無効になるということもありますからね、うん、まあ遺言書どうだろうと分からなければですね、うん、まあ、お近くの行政書士等にですね、うん、相談していただければなというふうに思います。
そうですね、はい、あとエンディングノートと遺言書はまたちょっと違ってくるんだよということもお伝えしましたよね、うん、はい、分かりました、
ね、
はい、
まあ、本当にまたね、来週においてはですね、うん、まあ、来週第4週目ですね、
第4週目ですね、
においてはこの、はい、まあ、より続きというのをしたいなというふうには思うわけなんですけどね、
はい、じゃあもう純ちゃん先生、それまでにね、喉を完璧に治していただいて、
ね、うん、喉をね、はい、まあ、本当にこう対策といたしましては先ほど言われた通り
紅茶飲んでください、うん、
紅茶にね、蜂蜜と何でしたっけ、
生姜です。
生姜とか結構いいみたいですもんね。
いいですよ、うん、すごい、私も冷え性対策で毎晩寝る前に生姜茶を飲んでます、
はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、やっぱその生姜っていうのは体温めますかね。
温まりますよ、うん、はい、
まあ、本当にぜひね、
なので、ぜひおすすめなので、
うん、そうです、はい、まあ、皆さんもこう聞いてくださったリスナーの方もね、やっぱ体気をつけてくださいよ。
寒くなってきましたのでね、うん、はい、気をつけてください、ね、
雪が降りますから、
はい、そうですね、
はい、はい、じゃあね、本当にもう毎週の木曜日の第2、はい、
第4週、第4週ですね、
5時15分から5時30分までですけどね、はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います。
はい、
はい、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。